今朝はこの箇所から寂しいところに向かわれるイエスと題して語らせていただきます。先週は41節のところまで見てまいりました。簡単に振り返りますと、イエス様はカペナウムという町に入りまして、そこで安息日になりますと街道に入り、そしてそこでイエス様は御言葉を教えておられました。またそればかりではなくて、その街道の中にいました悪霊に疲れた人を見まして、悪霊を追い出すということもなさいました。イエス様の働きは街道の中にだけとどまって、あるいはそこに限られていたのではなくて、イエス様は街道を出ましてシモンの家に向かわれ、シモンの姑がたまたまそこで病に倒れておりましたけれども、その病を癒されました。そしてまたイエス様の働きは安息日というその一日だけに限られていたのでもありませんでした。安息日が終わって夜になった時、病を抱えていた人たちが大勢連れてこられましたけれども、その一人一人を癒していかれました。で、今日はその続きとなりまして、42節に朝になってとあります。まあ、おそらくイエス様は一晩中働いておられたのでしょう。まあ、次から次へと連れてこられる人たちを一人一人丁寧に癒していかれました。ですから朝になってイエスは寂しいところに出て行かれたと書いてありますと、ああイエス様も疲れていたんだろう、寝ないで徹夜で一生懸命一人一人にその対応していたんだろうというふうに考えます。ですから、まあ、一休みしてそこで疲れを癒していたのかもしれない、まあ、そういうことも確かにあるだろうと思います。しかしそれだけなのか、まあ、いつも最近は繰り返しておりますけれども、聖書の言葉はすべて大切な意味を持って書かれているはずです。もしイエス様が単純に、ああ疲れたからお休みしておりますということで、こういうことに書いてあるならば、聖書に書かれる必要がありません。どうしてもここに書かなければならないという事情があったので書かれているはずなんです。一体どんな事情があるんだろうか。まあ、でもそう考えますと、考えましても、聖書というのは誠に不親切とも言えるんですね。イエス様がそこで寂しいところに出て行かれた時に、そこで何をしておられたのか、何も書いていないんです。まあ、ルカが、そういうことはもう書く必要がない、だから、書かなかったということではない、あるいは間違って、書くの忘れましたと書き落としたのでもない、あえて伏せられているような感じがするんです。つまりこれは私たちが考えなさいということなんです。イエス様はそこで何をしておられたのか。で、私たちはこの箇所ばかりではなくて、聖書を読んでおりますと、しばしばあら、もっと詳しくこのことを書いてくれればよいのに、一体これどういうことなんだろうか、わからないという箇所に出会うことがあります。まあ、そもそもイエス様が語る御言葉自体がなんだかよくわからない、もうちょっとこうはっきりとまっすぐに、分かりやすく語ってくださればいいのに、何か暗号をめいたっていうんですね、そういう暗号のように近い、 なんだか何言ってんのよくわからないという、そういう分かりにくさを感じる時もあります。まあ、先週の箇所でもそうでした。イエス様はその悪霊を追い出すときに、悪霊に対して何も言うことを 許さなかった、ものを言うことを許さなかったと書いてあります。どうして悪霊に対してそのものを言うのをお許しにならなかったんだろうか。実はその理由が書いていないんです。悪霊がですね、あることないこと、嘘を言っていた、もうひどいことを言っていたというのならば、黙れ、もうそれ以上お前は語ってはならないと命じるのは、それはよくわかりますが、しかし悪霊が叫んでいたことは実は本当のことだったんです。悪霊はこう叫びました。あなたこそ神の子です。今日の箇所の一つ前の41節にその箇所が出てまいりますけれども、そしてそれに対してイエス様は悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった、彼らはイエスがキリストであることを知っていたからであると書いてあるんです。悪霊どもがイエス様がキリストであることを知っていたために、それが理由で、だから言うのを、物を言うのをお許しにならなかったと書いてあります。どうもイエス様はご自分がどなたであるのか、誰であるのかということを人に知られないようにあえて隠そうとしておられる、何かそんな印象をこの箇所から受けるのですが、どうもでもよくわからないんですね。しかしイエス様、キリストと呼ばれる方はどんな方であるのか。実はイザヤという預言書が旧約聖書の中にありますけれども、その中にこの方がどのような方であるのかということがあらかじめ書かれておりました、皆さんの修法のアウトライン開いて、右側ですね、右側にアウトラインを記しておりまして、その中の上の方2番目のところにイザヤ書の53章7節の御言葉を挙げております。でこのイザヤ書の53章という箇所は、やがて来られるキリストと呼ばれる方がどのようなお方であるのか、何をしてくださるのかということを詳しく書いてある箇所なんですけれども、その7節にこういうことが記されております。お読みします。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。この彼と呼ばれる方がキリスト、イエス・キリストと呼ばれる方を指しております。この方は痛めつけられ苦しみましたが、それは誰のせいであったか、何かこの人が悪いことをしたということではない、私たちの背きの罪のためにこの方は痛めつけられました、普通ならどうでしょうか。もし自分がこの痛めつけられる側のに立ったといたします。私はあなたのために、あなたに代わって苦しんでいるんですよ、一言ぐらいは言いたくな、相手に向かって言いたくなると思います。何も言わずに黙って、もう任の一時で、その他の人の罪のために、他の人がした悪いことのために自分が代わって苦しむということは耐えられません。いや、むしろ私たちはあなたのせいで私がこんな目に遭ってんですよと、愚痴の一つというんでしょうか、怒りをぶつけたくなります。怒りをぶつけることはなかったとしても、少なくとも自分が今何をしているのか、何をしようとしているのか、その意味を相手に、その悪いことをした相手に知ってほしいと願います。ところがこの方はどうなんだ、イザヤ書が記している通りに、この方は何も言おうとされない、黙って口を閉じている。この方はご自分がしようとしていることを 私たちにあえて語ろうとしないんです。あえて詳しく知らせようとはしないんです。私たちのところに来られましたこのイエス様、イエスキリストという方はそのようなお方であります。じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょう。あら、この方がそんな風に何も言わない、知らせようと しないというのならば、私たちはちょっと分かりませんね、そんな風に言ってくれればいいでしょう、だったら私たち分かりますからと言いたくなると思います。しかし聖書はそう書かれていない。この方は何も言わないんですけれども、でも私たちの側からこの方が神の子でありキリスト救い主であることに気がつくようにと神様は配慮しておられます。じゃあこの箇所で言えば、この方がキリストであるということをどのようにして私たちは気がついていくんでしょうか。今日の箇所で言えばこの42節が入り口となります。イエス様は何にも私たちに知らせようとはしていないんですけれども、でも私たちが気がつくように、この方がキリスト救い主であると気がつくようにと何かのヒントを与えているんです。私たちはこの箇所を読むとき、おそらく簡単に読み飛ばしていくと思います。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた、ああ疲れたんだろう、いやまあ何か祈っておられたんだろう。確かにある方が言うように、この方はただ単に一休みしていた、あ喉が渇いたと言って水を飲んでいたのではない、祈っておられたと思います。一体何を祈っておられたんだ。何も書いていない。私たちはこの方が何を祈っておられたのかを考えなければならない。考え続けること、何をこの方は祈っておられたんだろうかと考え続けることが、実はイエス様に近づく道ではないかと私は信じます。でもいきなり何を祈っていたのか皆さん考えましょうと言われても、おそらく皆さんはちょっと戸惑うだろうと思います。まあ、いくつかのやっぱりヒントが あるいは手がかりがありますので、そのことから考えてまいります。人々は突然いなくなりましたイエス様を探し回り、そしてやっとあここにイエス様がいたということで、イエス様を見つけまして、そしてイエス様に申し上げました。自分たちから離れないようにと、どうかここに留まっていてくださいと、引き止めようといたしました。これに対してイエス様はこのように言われました。43節ですが、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そして実際に44節でイエス様がいろいろな町に行きまして、その街道で福音を語っていたと書かれております。イエス様はカペナウムと呼ばれる町に来られまして、そして一人一人のその苦しむ、そして痛む者の声をに耳を傾けまして、手を置かれ、手を差し伸べ、病を癒してくださいました。ですから今人々がイエス様を探して、どうか行かないでください、この町にとどまってくださいと引き止める気持ちはよくわかります。でもイエス様はこのカペナウムに長くとどまることができないと答えられました。イエス様は別の町にも行かなきゃいけない、先を急がなきゃいけない、今もうここにとどまることはできないのだと何か急いでいる様子なんです。なぜそんなに急ぐんでしょうか。 どうしてイエス様はもっとこのカペナウムの人たちとゆっくりと交わることができないんでしょうか。イエス様が朝になって寂しいところに出て行かれ、そこで祈っておられたということと、何かイエス様が先を急いでおられるということが、実はそこで何か関係があるということが見えてまいります。イエス様は先にあるものを見て、何か見ておられます。行かなければならないところにイエス様は心を止めておられます。確かにこの方には特別の事情がありました。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければならない、私はそのために使わされたのですと説明されました。そして実際に44節を見れば、その通りのことをイエス様はしたと書いてあります。で、私たちはやっぱりこの44節を見まして、あ、イエス様はこうやって町々を巡り歩いて御言葉を語ってくださっていたのだ、このためにイエス様は使わされてきたのだなと、理解し、そこで納得すると思います。しかしもっと考えたいと思うんですね。ではこの44節、ユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられたということで、このイエス様の使わされてきた目的になっておられます、使命というものがすべてこれで完了するんでしょうか。そうじゃないんです。神の国の福音を語ることはこの方にとって始まりに過ぎないんです。神の国の福音は今イエス様の口から語られております。人々の耳に届いております。街道の中で聞かされております。しかしそれで終わりなんですか。語るためにだけ、伝えるためにだけこの方は来られたんでしょうか。もちろん神の国はこのイエス様の御言葉、そのイエス様の口から語られる言葉から始まってまいりますが、それで終わりではない。イエス様が語られるその福音、神の国の福音は今度は実際の姿をとっていくんです。今は言葉だけで語られておりますけれども、やがて私たちの目に実際に見えるような形として示されてまいります。どのようにして示されるんですか。この方は十字架に向かわれていくんです。十字架におかかりになりました。この方の語る神の国の福音はただ言葉で語って終わりじゃない。言葉で語って、そして実際にご自分の体を通して、ご自分の体を十字架に捧げて、私たちに目に見えるようにと示してくださいました。イエス様がどうして先を急いでおられるのか、どうしてもっとこのカペナウムにとどまることができなかったのか、この方はいつまでもとどまることができません。いつまでも地上にいることができない。この方は言ってみれば、私たちから引き離されるために使わされてきたということができます。私たちのところに来ましたけれども、この方は引き離されていくんです。罪人となられて十字架に吊るされるために使わされてまいりました。神の国の福音を十字架において示すために使わされてまいりました。そうしますと、イエス様はこの寂しいところに出て行かれて、そこで何を祈っておられたのか、少しずつ その姿が見えてくると思います。まあ、聖書の私この箇所も準備しながらまた思わされたことなんですけれども、イエス様はご自分の口でご自分の思いを表すことは非常に稀です。まあ、この箇所は何かこう事務的なことを言ってるようにしか見えないんですね。私はもう別のところに用事あるからもう行かなくちゃないんですっていうふうにちょっとこう距離を置いた冷たい言い方をしているように見えるんですけれども、イエス様の心の中にあること、ご自分の口では言いませんけれど、この人々の口を通して私たちに言っているんじゃないか。人々は行かないでください、この町にとどまってくださいと本当にイエス様を探して、ああここにいた、どうか行かないでくれとこうすがりつくようにして、お願いしたんです。イエス様は実は同じだったんです。イエス様も行きたくないんです。この町にとどまって、この町の人々を愛しておられたんです。ヨハネの福音書の3章16節、これもアウトラインの下側4番目のところに記しましたが、もう有名な箇所ですのであえてもう見なくても、暗記しておられる方もいると思います。そこを読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。で、私たちはこの箇所、ああイエス様が、神様が私たちを本当に愛してくださっているんだと頭で理解いたします。じゃあどれほど愛してくださっているんだろうかということになるとちょっと曖昧になっていくんですね。この箇所でそのことを考えたいんです。どれほど私たちのことを愛してくださっているのか。人々が行かないでくださいとすがりついて引き止めようとしたのと同じように、イエス様心の中でこのところにとどまっていた。イエス様はこのカペナウの人たちを愛しておられるんです。まあ、何週間か分かりません、何ヶ月か分からないけど、カペナウにこの方は滞在いたしました。そして人々と一緒にそこで笑いました、泣きました、食事を一緒にしました、一緒に眠りました、一緒に生活をいたしました。そこにいたいんですよ。一人一人のことが大切なんです。愛しておられるんです。もう事務的に用が済みましたから他の町に行きましょうなんていうことを言う方ではないけれど、もしこのまま人々のそのすがるような思いに応えて、そうかもっといましょうということになったなら、そしてカペナウムにそのままとどまっていたならどうなるか。十字架はいつまでも先延ばしになってしまうんです。そうしたらこの方が私たちのところに使わされてきた目的、意味がなくなってしまうんです。この方は寂しいところに行かれました。なぜですか。この方は戦っておられるんですよ。私たちを愛するがゆえにいつまでも一緒にいたいんですけれど、いることができないんです。十字架という目的地、先を急がなければならないんです。イエス様はこの2つのところで揺れているんです。痛い、とどまって痛い、一緒にいつまでも痛い、でも できない。私は十字架に向かわなければならない。イエスはその辛い思いを人々に見せたくありません。だから寂しいところに一人離れて、そこで祈っておられました。神である方が二つの思いの中で戦っておられた、苦しんでおられたと聞いて驚くでしょうか。神様がそんなことをされるんでしょうかと驚くでしょうか。この方は私たちが考えられないほど、その深さで徹底的に私たちを愛してくださっているんですよ。そのことを私たち、その姿をイエス様はあえて見せようとはなさいません。語ろうとはなさいません。聖書には一言もそんなことは書いていません。ただこの箇所に書いてあるのは、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた、それしか書いていない。どれほどこの方が辛い思いをされていたのか、この方は私たちに知らせようとはいたしません。口を閉じておられます。隠しておられ、おられ、いや隠そうとしておられ。でも聖書にはこのイエス様がどういうお方であるのか考えるように、気がつくようにというヒントが示されている。ただ単に、ああそうだったんだねと読み飛ばす箇所ではありません。立ち止まって考えます。心を静めて、この時イエス様はどんな思いだったんだろうかと、私たちはこのイエス様の心と一つとなっていかなければなりません。イエス様は祈っておられます。この愛する人たちと一緒にもっともっとここに留まって生活したい、一緒に泣いて笑って食事をして生活をして、でも私は行くべきところがある、そこに急がなければならない。引き裂かれております。苦しんでおられます。悲しみがイエス様の心に満ちております。私たちはそのイエス様を見上げながら、イエス様がどのような思いで御業を成してくださっていたのか思い起こしながら、またこの1週間を歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはどのようなお方なんでしょうか。いつも何か私たちと距離を取るような、そして時には何か冷たいことを言うような、そしてあなたの御心がどこにあるのかはっきりと分からなくなるような、そんな時があります。今日の箇所、あなたは寂しいところで何をしておられたんでしょうか。ただ単に疲れていた、ただ単に父なる神様と交わるために祈っておられた、そんなふうに想像して、それであなたのことが分かった、何かそんなところで私たちは納得していたように思いました。あなたはご自分の本当の心を私たちに知らせようとはなされません。私たちを愛するがゆえにどれほど辛い思いをされていたのか、あなたは口を閉じておられました。でもここに目を留めて思い巡らしていくとき、あなたがこれほどまでに辛い思いをされていた、 その悲しい思いを人々に悟られたくないため、あえて寂しいところに身を置いておられたんではないか。あえて事務的な冷たい態度をとって、私は他の町にも行かなければならないと言っておられたのではないか。本当はもっと私たちと一緒にいたかったけれども、それではあなたのここに使わされてきた目的がわからなくなってしまう。あなたは先を急いでおられ、十字架に向かおうとしておられ、すべてはあなたが私たちを愛するがゆえであったことを、そのことに気がつきました。主よ、どれほど私たちは鈍感だったんでしょう。わからなかったんです。そんなあなたが分かりませんでした。そこまでしてくださる神様の愛に感謝いたします。なお私たちは鈍感であります。分からないで気がつかないままで、それでもあなたのことは分かってますと言っているような私たちでありますけれども、憐れんでください。あなたの愛がどれほど豊かで深く大きなものであるのか分からないままに、でもその恵みが私たちに注がれております。その恵みの大きさに気がつくことができるように、お一人お一人を励ましてください。今週もまたさまざまなところに出ていき、またさまざまなことを聞いてうろたえるかもしれません、気落ちするかもしれませんけれども、主がそれほどの愛を持って私たちを取り囲んでくださる、そのことを思い起こしてまた力をいただきたいと願います。お一人お一人に豊かに臨んでくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では今語られた御言葉を思い起こします。